理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第211回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと前にというか同僚とですね、
はい、
心臓ペースメーカーをつけてる人は、
うん、
死なないのかっていう話をちょっとしまして、
お、
要はペースメーカーがあると心臓が止まらないんじゃないかと。
まあ、ペースメーカーって、電気的な刺激を心臓に与えて、まあ、それをきっかけに心臓の拍動が起こるためのものっていう方、うん、あれですよね。
そうそうそう。
そうか。で、
もちろんね、人工心肺って、
はい、
外にね、血液を送るやつと、うん、空気を送るやつをつけると、ずっとこう、体自体は生きてるっていうのもあったり、もちろんね、他のところが病気だったり、だとダメだけれども、
うん、
弱ってる人は生き続けられるっていうのはあるんですけど、よくよく調べたら、やっぱり、心臓ペースメーカーは、心臓が定期的にこう拍動するののきっかけを作ってあげるだけで、
うん、
ペースメーカー自体で心臓をギュッと縮めてるわけではないと。
ああ、そうですね。電気刺激しかペースメーカーは与えてないですもんね。
なので、
うん、
やっぱり弱ってきて、息ができなくなったりとか、何かしらで心臓に、しっかりこう酸素がいかなくなったりすると、やっぱり心臓は動けなくなって、
うん、
で、心臓が動かなくなると、全身に血液が送れなくなって、っていうので、亡くなる。ただペースメーカーはね、人が亡くなったのを感知しないので、
うん、
電気信号だけは、要はきっかけとなる電気信号だけは出し続けるんで、心電図とか取ると心臓ペースメーカーだけの電気が出るっていう風になるっていうのを、調べました。
へえ、あ、そうか、確かに心臓そのものがダメになっちゃえば。そのきっかけがいくら来たとしても、もう心臓は機能しないわけですね。だけど、うんうん、ペースメーカーとしては、ペースメーカーはもう定期的に刺激を与えるっていう仕事しかしないから、
うん、
心臓がどうなろうが、刺激だけを与え続けると。
そうみたいです。
うん、
で、仮装をするときに、
うん、
ペースメーカーは焼け残って、骨を拾うときに一緒にあるのかって思っていたら、
うん、
結構な確率で爆発というかですね、要は燃やしたときにこう回路とかが、うん、封入してあるじゃないですか、電池やら回路やらそういうの
は、はいはい、そうですね、
それが高温で、爆発することがあるんで、
う
ん、心臓ペースメーカーを入れてる人は、うん、亡くなって先生が確認したら、心臓ペースメーカーを取り出すっていうのをやってから、棺に入れて、仮装するっていうような手順が必要なんですって。
あ、あ、そう、
そうなので、亡くなった時って、今は日本だと必ずお医者さんが、
はい、
亡くなったのを確認して死亡診断書っていうのを書くんですけれども、それで、ただ単に、お亡くなりになりました、ご愁傷様でしたというか、いう話だけではなくて、
うん、
では、ペースメーカーを取る、まあ、簡単なって言ったら変ですけど、手術をして取り除いて、それから、遺族というか葬儀屋さんとか遺族に引き渡すってことになるらしいです。
なんかペースメーカーっていうのはなんだ、携帯の電波がうんぬんっていうので結構話題にはなってましたけど、
うん、
実際ありましたね。なかなかじゃあ、身近に、私自身の身近にいるわけでもないし、その話を聞くわけでもないし、うん、細かな動作とかそんなのも全く知らなかったですけど、結構、なんか、
いろんなことが、
そうですね、ペースメーカー絡みで、
手順があ
るんですね。
うん、あるみたいです。2回前の回で、
はい。
和田さんがピンチヒッターの時に、
お
技術、テクノロジーで、こう、人の体を拡張するとかね、できないことができるとか、検知できないことが検知できるとかみたいな話をしたんですけれども、やっぱり、心臓ペースメーカーみたいな、自分でね、心臓が、定期的に、拍動のきっかけが作れないっていう人は、そういったもので、心臓をサポートするっていうのをしてるわけで、これから先、いろんなものがね、人工的なものでサポートしているっていうのに、つながっていくのかなっていうのも思ったりして、たまにね、病院とかに行くと、酸素のボンベをね、転がしながら歩いてる人とかいるじゃないですか。
そうですね、鼻になんかチューブをつけて酸素流してる人っていますね。う
ん、酸素をたくさん吸うとかね、体に取り込む効率が悪い人は、やっぱりそうやって、酸素を濃いめに供給してあげることで、私みたいにこう、近くしか見えない人がメガネをかけて、ある程度遠くまで見えるようになっていると同じように体をサポートするっていうのをやってたりするんですよね。ということで、今日はこれまでの話と全く違う電波望遠鏡についてお話をしていきたいと思います。ということで本編に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
ということで今日はですね、
はい、
電波望遠鏡の話をするんですけど、
うん、
まずは4月の11日にいただいたメールの紹介をちょっとさせていただきます。
はい、
理科系の仏像さんという方からいただいたんですけれども、
理科系の仏像、
はい、
はい、
世界各地にある電波望遠鏡をつないで一つの電波望遠鏡として運用することにより地球の大きさに匹敵するような巨大な電波望遠鏡として観測ことができると紹介されていましたっていう記事を見て、光学式の望遠鏡も口径が大きいほど解像度が上がると思いますが、光学式では遠方の望遠鏡をつないで運用するというようなことは、行われてないように思います。光も電波も同じ電磁波ですが、波長の違いでこのような運用方法の違いが出てくるのでしょうか、それとも受光部の違いですかといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
実はですね、私これ同じ悩みではなくて同じ疑問を前感じていまして、
はい、
国立天文台の一般公開の日とかに、電波望遠鏡の人に質問をしたことがあります。
お
で、うん、まずはですね、
はい、
どっちかなんですかな、電波天文学、要は、宇宙から来る電波を観測したのっていつからだろうっていう話をちょっとしたいと思うんですけど、
はい、光はその場合には含まれてないわけですね、電波の中には。
そう、で光はガリレオ・ガリレイっていう人が、はい、望遠鏡っていう景色が大きく見えるものがあるよっていうのを聞いて、
うん、
初めてそれを空、星に向けたっていうのが、400、うん、何年か前、
うん、
なんですけど、
はい、
それからずっと、電波の観測とかされていなかったというか、電波っていうのが、発見っていうのかな、見つかったのが、結構最近っていうと変ですけど、江戸時代ではなくて、まあ、明治時代に近いところで、電波の発見っていうのがありまして。
あ、そんなに最近なんですか、電波。電波というものの、ものが分かったというか。
そうそう、だから、それを、なんか最近っていうか昔っていうかは難しいなと思いながらなんですけど、
うん、
はい。電波自体は、まず電気を自分たちが、人間が作るっていうところも、最近じゃ最近なので、
うん、
火花というか、電気で、放電をさせてバチって飛ばすと、ちょっと離れたところで、隙間があるところに同じように火花が飛ぶっていうのを発見した人がいまして、っていうのがあって、電気っていうのが、できたというか作られた後、電波っていうのが発見されたんでね、っていうのがありまして、マクスウェルさんっていう人が、電波っていうのが存在するはずだっていうのを予測して、まあ、予言して、で、ヘルツさんっていう人が電波の存在を 確かめて実証したというのが歴史なんですよ。
まあよくわかんないけど、いろんな人が見つけたわけですわ。
まあヘルツさんという人が、さっき言った、電気火花を放電させて、うん、違うところにあるものが同じように、火花が散るっていうのを発見したのが1890年ぐらい。なので、
本当に
130年ぐらい、
うん、
明治維新が1868年か9年かぐらいなので、
うん、
明治のもう20年ぐらいになってからかなっていうのが電波が発見されたっていうタイミングで、
それまではだから、星の観測はいわゆる光学的な観測しかできなかった、光を見るっていうことしかできてなかったわけですよね、当然。
そう、
はい、
でその時にはまだスケッチしかなかったわけ、
うん、
写真が実用的になるのももう少し後なんで、星を撮れるぐらいのね、
うん、
なので、目で見てスケッチするしかなかったんですけど、うん、いざその宇宙からの電波を受信してっていうのは、うん、もう1900年代、1930年代ぐらいまで、時間がかかります。
じゃあ、電波そのものの発見っていうのも、まあそんなに昔ではないけど、発見されてからそれをその宇宙の方に、星の方に向けるにもまだちょっと時間がかかるわけですね。
そうですね。うん、もともとね、電波は、その工業的に利用されて、電信とか、うん、要は、遠くのところに信号を伝えるっていうので、うん、実用化されて、
うん、
大西洋を挟んで、無線通信をするとかっていうのができるようになってきたわけですね。
うん、
で、そこに、ノイズが入るとか、っていうので、
うん、
カール・ジャンスキーさんっていうアメリカの人が、はい、1931年に、なんかこう、変なノイズが入んなっていう、ことを、まあ、観測したというか、
うん、
どっからこのノイズが来てるんだろうっていうのをいろいろ考えたら、この電気回路の中で生じるノイズかもしれないし、
うん、
とかっていうのを、いろいろ研究していったら、
うん、
アンテナをある方向に向けると変なノイズがあるぞっていうのに気がつくんですよ。
こう。それまでまあノイズは多分単なるノイズとしてしか処理されてなかったのを、そのノイズをに突っ込んでみたわけですね。
うん。てかノイズはだから回路の中から出てくるものとかっていうのが考えられていたんだけど、実はアンテナをある方向に向けると、うん、ある方向から、何かしら電波が受信できるぞっていうのに気がつくんです。で、一番最初、あちこちにアンテナを向けたら、太陽の方から電波が来てるらしいっていうのを見つけたんだけど、
うん、
結構ね、長年測っていったら太陽がだんだんずれてきたのね。
ほう。
で、1年経ったらもう一回戻ってきたっていうことで、宇宙の中の、ある方向から電波が出てるっていうのを発見したっていうのが、その、ジャンスキーさんの功績なんですよ。
すごいじゃん。
そう。で、実はそれが、うん、天の川の真ん中の方からのノイズだったというか、電波だったっていうのが。
それってブラックホールってやつ？
ね、約20メガヘルツっていう電波が、うん、天の川の、今でいう天の川銀河の中心の方向から来てるっていうのが、わかりましたっていうのが、ジャンスキーさんなんですけど。
ジャン。
今度は、その人は、要は電波技師なわけ。
はあ、
天文学者じゃないわけ。
ああ、なるほど。その回路の中から来てるんじゃないかっていうノイズをいろいろ調べていったら、実は宇宙から来ているっていう、たまたま宇宙に原因が分かったけど、あえて空を調べてたわけではないですもんね。
そう。で、うん、それを、
うん、
電波天文学っていうのを始めたのは、これもアメリカ人なんですけど、グロート・リーバーさんっていう人で、
はい。グレート。
この人は、グロート。
グレートな人ですよ。
グロートさんね。
はい。
で、その人は、まさに、パラボラアンテナっていうのを作って、
うんうん、
直径がね、10メートル近い、9メートル以上あるものを、 自宅のお庭に作ってですね。
そうです。まずその、まあ、そっか、アメリカか、自宅の庭は広いですね、日本と比べると。
そうそうそうそう。
ほう。
で、まさにガリレオではないけれども、うん、アンテナを空に向けて、空からどんな電波が来てるのかを確かめ始めたのが、リーバーさんなのね。
グレートな人ですね。
そう。で、1944年に、強い電波が来る方向があるよって言って、なんていうかな、天球図って言ったらいいんですけど、宇宙のこの辺から電波がたくさんやってきて、この辺は弱くて、この辺はあまり来ないっていうのを作ったっていうのがあって、うん、で、天の川銀河っていう中に、電波の発生源があるらしいっていうのをなんとなく見つけたっていうのが、電波天文学の、まあ、発祥で、まあ、1944年っていうのが、まあ、始まった年ということで、うんうんうん、なので、70年ぐらい、
うん、
なのですよ。
じゃあ、本当に、まあ、電波そのものの発見もそんなに古くはないけど、それを空に向ける、
まあ、明治時代。
それを空に向ける、空からの電波を調べるってところにも時間がかかって、やっとここで空からの電波、宇宙からの電波を感じたわけですね。
そう。
で、っていうと、
うん。
そっか、その電波がどういう電波かで、どこら辺から来てるってところからいろいろ調べが始まったのが、電波天文学。
そうなんですよね。で、光も電波の一種で、人の目に見えるんだけど、
はい、
俗に言う電波っていうのは人の目には見えないんで、
うん、
っていうのと、AM ラジオと FM ラジオとテレビと携帯電話で、うん、使ってる周波数っていうのが違うんですけど、
はい、
どのくらいの電波のね波長だったら、うん、宇宙の観測に使えるんだろうっていう手探りなところもあったりして、
うん、
このくらいの波長を見ると何々がわかるっていうのがだんだんわかり始めて、うん、っていうのが行われていて、今その光学って言ったらいいんだな、可視光、人が見える光だとか、それに近い赤外線紫外線の領域とは違って電波望遠鏡っていうので、見るときにどんなものが見えるかっていうと、
はい、
熱の放射、どっかで話したかもしれないんですけど、熱いものからは赤外線とか可視光が出ますよって話をしたことがあると思うんですね。
はい。
それはエネルギーとして発せられてるんですけど、
うん、
温度があんま高くないと、それは人間の目に見える光からどんどんどん赤外線になって、もう少し低いと、もっと波長の長い、電波としてやってくるんですね。
ああ、もう、光としては届かないわけですね。
そう。なので、熱放射っていうのがあって、光り輝くような星とは違う、うん、天体の温度の分布が見えたりするっていうのが、うん、電波望遠鏡でわかることの一つ。
うん、
また、なんて言ったらいいんだろうな、宇宙で起こる磁場がすごく強くて、要は磁石的な力がすごく強いところで、そこに、電子とかの流れがあると、そこで、電波が起こるっていうのがあって、シンクロトロン放射っていう名前があるんですけど、それですごく磁力の強い場所があるとそこから電波が出るっていうのがわかる、
うん、
あと特定の物質が、出すまたは特定の物質が吸収する電波の波長っていうのがあって、電波を観測しているとある物質がそこにあるよっていうのがわかったりするっていうのが電波望遠鏡で分かってきているんですね。
まず宇宙から、ま、光は当然可視光も届いてはいるけど、
うん、
ま、可視光以外にもそれ以外の波長が届いていて、
うん、
で、例えば光が届かないような弱い光だとしても熱源があれば熱放射という電波として 熱放射というものが電波として届いてきているし、
うん、
もっともっと調べていくと、特定のものを、ん？熱放射。
そう、だから温度があって、うん、普通の望遠鏡では見えないけど、うん、いや、ピカピカ光ってないけど、物質があって温度があると、そこから電波でものが見える。うんっていうのができます。
で、そこにあるもの、その、ある物質によって、その、また波長が少し変わるわけですね。
あ、それは、見える、さっき言った波長の、熱放射の波長とはまた全然違うところにありまして、なんだっけな、太陽からの光を7色に分けるっていうね、うん、プリズムで分けたときに、黒い線がピッピッピッって入ったりするんですけど、ある、すごい細いところの、光が、吸収されて出てこないっていうのがあったりするんですけど、そういうのもあるようなところに、物質を表すものがあるんで、それをまた違う、全然違う波長のところにあったりするんですけど、なので、電波望遠鏡って言っても、なんか、パッと見れば、いろんなものがいっぺんにわかるっていうよりも、ここからここの波長を、探そうっていうか、見ようって言って、それで、温度を見るとか、物質を見るとかっていうのを使い分けて観測をすることになります。
うん、
なのですよ。
うんうん、熱源というか、電波のその発生源の状況によって飛んでくる電波も違ってくるから、これを調べたいっていうターゲットの電波を決めて、
そうそうそう。
そこら辺をまず調べてみると。で、そうすると、例えば、熱源がわかると。で、もしくは、
熱源がわかったり、
他の周波数のところを調べてみると、あそこの星には何とかがあるぞっていう構成成分がわかったりとか、そういう感じなんですね。
そうそうそう。でね、うん、メールにもあったんですけど、光学望遠鏡っていうのは、レンズや鏡で光を集めて、それで見るのね。で、写真を皆さん見るのと同じように、星とか月を見れば、目で見たのが拡大されて、細かくなって、写真に写ったりするわけですよ。なんですけど、電波望遠鏡っていうやつのパラボラアンテナの中に、カメラの撮像素子とかフィルムみたいな、なんて言ったらいいんだろうな、絵がいきなり撮れるようなものが入っているわけではなくて、ほとんどの電波望遠鏡やパラボラアンテナの中には、一個だけアンテナが入ってるのね。つまり、パラボラアンテナが向いた方向の、から来た電波が強いか弱いかだけがわかる。で、さっき、お話をした最初に、宇宙にパラボラアンテナを向けたリーバーさんは、パラボラアンテナで少しずつ方向を変えながら、こっちから来てる電波強いかなって言って、なんていうのかな、人間がこう見てる空って、こうドーム型になってますよね。
はい。
普通見ると地上の上側だと半球型のドーム型になっていて、そのくらいの広さの中のどの辺が強いとかどの辺が弱いっていう地図を作ったのね。で、今、電波望遠鏡で見えるというかよく出てくるのって、すごく遠くの天体が結構細かく見えたりするっていう感じの写真みたいなもの見えるじゃないですか。電波望遠鏡で見たほにゃららの天体みたいな。
はい、はい、はい、はい。
あれがパシャって映るような気がするんですけど、実はそんなことはなくて。つまり電波望遠鏡である方向に向けるとそこが明るいか暗いかしか分かんないのよ、
うん、
要は画素数っていうので行くと1画素しかないのね。だからどうやって絵を作るかっていうと、ほんのちょっとずつ方向を変えて観測するっていうのをやる手が一つ、うん、でもそれだとなんていうのかな、解像度が悪いっていう言い方をするんですけど、そんなに細かくね変えていっても、なかなか難しいんです、絵を作るの。
あ、そうか。パラボラアンテナが、向いた一方向のデータしか取れないから、それで、図というか、絵というか、写真というか、を作ることは、 いっぺんには少なくともできないわけですね。それをやるには、もう、この、1画素、1ピクセルずつ、ここの強さが100分の5なのか、100分の20なのかっていうのを、一個一個ドットで撮っていって、最終的に絵にするか、っていうことですね。
そう。なんですけど、
うん。
それを、
うん。
さっきメールにもあった複数のパラボラアンテナを使うと大きい口径の望遠鏡みたいに使えますっていう解説が書いてあるわけですよ。よくわかんないでしょそれ。だって例えばさっき言ったパラボラが20個並んでたとするじゃないですか。でも20ピクセルになるだけな気がしますよね。ドットが、
うん、そうですね。20個の方向向いてそのデータを集めてるってことですもんね。
うん。なんだけど、実はパラボラアンテナがたくさん並んだり、
うん、
あとは遠くに離れたところに2つのアンテナがあると、
うん、
違ったことがわかるんですね。どういうことかっていうと、離れたところのアンテナを同じ天体に向けます。いいですか？そうすると天体から、はい、電波がやってきます。
はい、やってきます。
で、その電波は光の速度と同じ、まあ、電波の速度で、望遠鏡まで届くんですけど、
うん、
両方の望遠鏡で本当に、時間を合わせた時計と一緒にデータを取るんですね。
はい。
そうすると、ある天体からちょっと遠い望遠鏡とちょっと近い望遠鏡でずれた電波が受け取れるんですよ。
ほんのちょっとの距離の違いで、
そう。
その、到達するまでの時間がほんのちょっと変わるからってことですか？
そうです。
ほう。
でね、
うん、
ある方向から来た電波っていうのが、二つとか三つとかの望遠鏡を使うと、時間のずれ量が、ある程度あるっていうのがもうわかっているから、
うん、
その時間のずれ量で、0.0000 何秒ずれたところの、で、うんと、信号を計算すると、ある方向から来た、電波っていうのが、すごく鮮明に映すことができるんですよ。強さが。
うん、
それを、すごく遠くの天体の、位置がちょっとだけ変わったら、その、ずれの位置も変わるじゃないですか。
はい。
時間的なね。
うん、
なので、あっちこっちの、遠くにある電波望遠鏡のから集めた、すごく時間的に、細かいデータを、合わせ込んでいくと、時間差がこれくらいあるっていうのを集めると、空の中のすごく小さい点から来た信号っていうのだけ、鮮明に見ることができるんですよ。
うん、
これ、言葉で説明するのすごく難しいんですけど、って言って、その時間差調整を計算で算出して、あの辺から来たやつは、この望遠鏡とこの望遠鏡とこの望遠鏡の 0.00000 何秒差のところを合わせたやつがあそこから来た、電波の強さに違いないって言って計算をしていって、たくさん計算機から、出てきたものが、たくさん計算させて、出てきたものが、電波望遠鏡で見た宇宙っていう写真のようなものになってるんですけど。
うんうん。いわゆる、よく私たちが見るようなやつですね。
そうです、そうです。
うん、
で、あの色も、研究者の人が、まあまあ、ちょっと強かったら赤っぽくしてさ、弱かったら青っぽくしてさ、とかって考えて作ったり、あとは、写真がパシャって撮れるんじゃなくて、計算から出てきた画像がああなってるっていうのを考えて見なきゃいけないんですね。
実際に、まあその、天体を、まあ、目で見ることができるような状況になったとしても、うん、ああ見えてるわけでは、ああ見えるわけではないわけですね。あれはあくまでも、電波の強さを色別に表示しただけってことですね。
そうです。もちろんね、電波の、さっき言った波長の微妙な違いを、
うん、
見分けて、色に、こう、当てはめるっていうのもできるし、うん、いろんな計算の仕方はあるんですけど、
うん、
っていうのと、それと可視光で撮った、 写真になってるやつを大きさを合わせて重ねたりすることもやったりするんですけど、
うん、
要は可視光で見ると星がポツポツポツってあるんだけど、電波望遠鏡で見ると少しこうぼんやりしたものが周りにあっとかっていう画像とかもあるんですけど、
比較的なんか電波望遠鏡のその撮ったやつってなんかもやってるものが多い気がしますね。もやってるっていうかかすってるというか、
それね、計算で出してるからっていうのもあるんですよ。
お
ー、そうっていうようなことがあって、うん、電波望遠鏡はほとんどの場合ね、パラボラアンテナみたいなのがあって、そこから感じられるのは本当に一点だけ。で、それの向きを変えてどっちの方向を見るかっていうのと、さっき言った複数の、パラボラアンテナを使って時間差を、利用して計算で、方向、ある方向から来た電波だけを選別して、計算で観測するっていう方法とかがあって、なのですごく高級と言ったら変ですけど、高性能と呼ばれている電波望遠鏡の施設にはたくさんパラボラが並んでたりとかっていうのが行われるんですね。
で、それをその技術を応用してって言い方は変だけど、それを一つのなんだ、研究所だけでやるんじゃなくって、まあ極端なこと言っちゃえば世界各国の研究所が協力して、たくさんの
同じ時計を合わせてせーので撮るとすごく細かく撮れるっていう風になるんですね。
すごく大きな電波望遠鏡を持ってるっていう方変だけど、として機能するというか、
はい、
っていうことができるっていうことなんですね。その世界各国の云々っていうのは。
そうそうそうそう。でね、
はい、
ウスダ電波観測所っていうのがあるんですけど。で、それって大きいパラボラアンテナが、宇宙に向いているんだけど、それ単独で宇宙観測をしているのかなって思っていたら、それは、なんだっけ、宇宙探査機と通信するためのアンテナだったりするんですよ。星を見るんじゃなくて。
はぁはぁはぁはぁ。
それだと、一個だけ、すごく、大きいパラボラアンテナがあれば、とりあえずは通信ができるのね。なんだけど、宇宙の、から来る電波を細かく見ようと思うと、さっき言ったパラボラアンテナ1個ではなくて、たくさんのものを広い範囲にばらまいてというか、設置して、そこから、信号を抜き出すっていう処理をして、細かい画像を作り出すっていうのをやっているんで、大きいパラボラアンテナが1個あると、細かいものが見えるというよりは、どっちかっていうと、今は、複数のパラボラアンテナを組み合わせて、時間差、干渉計っていう言い方もするんですけど、そういった方法で画像を作っているっていうのが、今の観測の仕方になっています。
なるほど。
そうなんですよ。
で、とりあえず、電波望遠鏡のことはなんとなく分かった気がするんですけど、
うん。
いわゆる光学的な望遠鏡も、うん、あれも一種の電波は電波ですよね。
そうです。
だけど、あれは単独でデータを集めるけど、
そうで、電波は波長が長い、うん、つまり周波数が低い、光で行くと赤の方にどんどん行って、もっともっと行った方っていうところになるんだけど、
うん、
波長が長くなると、電波の、周波数が低くなると、
うん、
理論上を、分解能が落ちるっていう性質がありまして、
うん、
なんて言うんだろうな、その光景っていうものと、波長っていうものの比率で、どのくらい細かいところまで見えるっていうのがあるんですけど、なので、
はい、
人が、見ている光っていうのは、レンズを使ったり、
うん、
綺麗に磨いた鏡を使ったりすれば、結像って言って、なんだろうな、お月様の明るさの明るいとか暗いがそのまま、こう、二次元のところに落ちてきて、そこで、細かいセンサーをたくさん入れて、 像を作るっていうのができるんですけど、うん、電波でそれをやろうとすると、すごい大きい、パラボラアンテナを作って、
うん、
電波がある範囲だけ、来たのを、の強さを測るっていうセンサーをたくさん、なんていうの、平面に並べたっていうのを作れば、一応は光と同じように見えるんだけど、
うん、
いろんなバカでかいものと新しい素子を作んなきゃいけない。
うん、
それに比べて、さっきの干渉計って言って、いくつかの、望遠鏡、電波望遠鏡の信号を計算で出した方が効率もいいし、解像度も高いっていうのでそっちが使われてるんですよ。っていうので、同じ仕組みでもできないことはないんだけど、
うん、
人間が持っているデバイスとしては、
うん、
光学、要は可視光ね、目で見えるやつは、はい、カメラに入っている CCD とか CMOS みたいなものと、レンズや、はい、紙を組み合わせたやつが一番効率が良くて鮮明に映って、
うん、
もっともっとずっと長い、波長が、目で見える光の何百倍とか何千倍ってやつは、何千倍の設備を作るよりは、干渉計で、観測した方が宇宙を観測するにはいいよってことになってます。
ふん。なるほど。
はい。そうなんですよ。
だから、まあ、なんだろう、電波の種類、性質によって、まあ、どれで、どういうふうにやった方が一番、効率がいい。
うん、というか、綺麗な絵が、なるべく安価に、手っ取り早く撮影できるか、
うん、っていうので、いわゆる、まあ、光学系、光学望遠鏡って言われてるものあたりに関しては、単独でやった方がいいし、
うん、
電波望遠鏡だったら、あちこちばらまいて、みんなで協力してやった方が良いっていうので、なんとなく、分かれてるというか、
そうですね。道具の作り方と、
うん、
観測の仕方が分かれていますと、
うん。
もしかしたらね、いろんな技術の進歩で、パラボラアンテナみたいなものを1個ドーンって作ると、細かい画像が一発で撮れるっていうのもできるかもしれないんですけど、
うん、
今はその技術はないですし、
はい、
論理的に言っても、
うん、
理論的に言っても、それはなかなか難しいってことになってます。
なるほど。
はい。
まあでも、ね、当然そういう技術っていうのはどんどん今も開発されて新しいのが出てきているから、まあ大きな変化っていうのはないかもしれないけど、得られる画像っていうのはどんどんどんどんまた変わってくる可能性はありますよね。もっともっと、よりいろんな情報を持った電波が見つかるかもしれない。
そうそう。だったり、今はね、理論上で、今まで、揺らぎだと思っていたものが、
うん、
宇宙の中に、何かしらの物質があって、
うん、
それを表しているものかもしれないっていうような、その、なんていうの？そういう理論で、
うん、
新しい画像が見えてくるっていうのもあったりします。
うん、もうそっか、そもそもが一番初めだってノイズだと思ってたのが、ノイズじゃなかったっていうところから。実は
宇宙からの電波だった。
スタートですもんね。
そう。だからあそこにもやもやしたものがあって、どう工夫してももやもやが消えないんだけど、いつ見てももやもやの感じが同じってことは、何かしらもやもやを作るものがあって、それは今まで見えてなかったものが見えたことになってんじゃないかみたいな話も出てくるんだよね。
なるほどね。なんだっけ、そうそう、宇宙の端っこから来る電波って何て言うんでしたっけ？
背景放射。
あ、そうそうそうそう。あれもそうですよね。もともとは、なんだろう。
そうです。
なんかのノイズみたいな感じだと思ってたけど、ずっといつも同じのがあって、これ本当にノイズかなと思っていろいろ調べたら、実は、その宇宙の端っこから来ている背景放射。
ビッグバンの名残とも言われている。
っていう風に今、なってきましたもんね。
そう。で、うん、私が小さい頃は、はい、
うん、
テレビ放送が終わるとね、
うん、
砂嵐っていう風に言ってたんですけど、
は
い、う
ん、あれはなんかあれが好きで、あれを見てる人っていうのもいるみたいですけどね。
今ね、デジタル化されてしまったので、あの砂嵐は見られなくなっちゃったんだけど、
うん、
あのザーっていう音と、
はい、
あの砂嵐は実は、背景放射が、映像化されてるものだっていう言い方もできるんですよね。
あれ、ビッグバンの名残ですか？
そうそうそう。ビッグバンの名残がなければ、うん、あのザーっていうのは、もっともっと平らで、うん、あんまり刺激のないようなものだったんじゃないかっていう。
さーっていう感じだったかもしれないと。
ザーじゃなくてね。っていうようなこともあって、うん、いろんなところからいろんな電波が出てきて、それをどう見るかっていうのもあれば、どう解釈するかっていうのも、うん、新しいね、見方が広がるっていう原因になっています。
はい。
はい。ということで、今日はちょっと電波望遠鏡のお話をしてきました。
はい。
はい。皆さん、ゴールデンウィーク中に聞いてくれてるのか、ゴールデンウィーク明けに通勤で聞いてるのかわかりませんけれども、だんだん、ね、緑が濃くなってくる季節なので、
はい。
ぜひ、お花がね、の季節が変わっていくのだとか、木のね、葉っぱが、はい、芽吹いて、黄緑色になって緑になっていくっていう色が変わっていくとかっていう季節の変化も分かりやすい時期なので、その辺も見ると楽しいんじゃないかななんて思っています。
はい、万緑の季節にかかってくる感じですね。
はい、
はい、
ということで、告知をして締めたいと思います。
はい、
そんな理科の時間では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールをお送りいただく場合は lika@0438.jp までお寄せください。rika@0438.jp です。また、そんな理科の時間は、そんなプロジェクトという、
動詞？
いろんな、いろんな番組を配信しているグループの中の、一番組で、
はい、
そんなプロジェクトでは、そんない .com というウェブサイトを運営しております。sonnai.com にアクセスしていただけると、そんなプロジェクトで配信しているすべての番組をお聞きいただけます。今は、そんな理科の時間の他に、そんな雑貨店、そんな美術の時間、そんなことないという番組を定期的に配信しておりますので遊びに来てください。
はい。
あとですね、そちらのページのそんな理科の時間のエピソードが一覧になっているページの右側にフォームがありまして、そこから、番組宛てのメールを送っていただくこともできます。また、YouTube での番組配信、Twitter での情報配信もしておりますので、そんなプロジェクト、または、ひらがなでそんなで、検索して見つけてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、ゴールデンウィーク中の配信、そんな理科の時間第211回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシヤスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。